皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。
改めましてこんにちは。2010年1月7日、木曜日、藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、今日の話題は、何でしたっけ、
実験、
はい、そう、実験ということでお届けしたいと思います。司会は私、藤原事務所の長谷川でございます。ゲストは大谷の園長。
はい、こんにちは。
こんにちは、明けましておめでとうございます。
はい、おめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。で、はい、いきなり実験ということで、
はい、
タイトルが決まってしまいましたけども、
はい、
今年の農園で、
はい、
今までとは違うようないろいろな実験、
はい、
試しというか、
はい、
いろんな農法をこれからやっていくというふうに聞いたんですけども、
はい、
どういうことをやっていくおつもりで。
そうですね、過去の放送でお話をしているかもしれませんが、
はい、
まあ、一つは田んぼですね、
はい、
田んぼの面積がかなり増えますので、今までの、まあ、うち観光農法はやってませんので、
はい、
有機農法を、一つは深水ってをやっていこうかと思っております。
深水
というのは田んぼに水を入れた時の、はい、深さを深くするというやつですね。はい、
浅いのと深いのとではどう違うんですか。
単純に言うと、はい、浅ければ浅いほど雑草がよく出ます。
うん、
はい、
うん、
陸地に近いんで、
はい、
深ければ深いほど雑草が出にくくなります。
なるほど。
はい、
でも田んぼの水はあったかい方がいいって言ってたじゃないですか。
はいはい、
浅い方がよくあったかくなるんじゃないかという気はするんですけど。
おっしゃる通りですね。
でその辺の兼ね合いが難しいってことですか。
そうですね、うん、ただまあ水の比重の話で言えば
ね、
浅くても深くても比重は変わらないんで、
うん、
溶石が広い分温まりにくいだけの話なんで、
うん、
一回温まったものが、水がどんどん減毛しなければ、温かいまま、
温かいやつを入れればいいってこと。
あとは温かいものを、その要はどれだけ水が抜けちゃうかなんですよね、
うん、
プールと違ってお風呂と違って抜けてきますから ね。あとやっぱ面積が大きいと蒸発も結構したりもするんで、
あ、
まあ、それは温かいんじゃないかっていう話もあるんですけど、でもまあ蒸発した分水を入れていくと冷たくなっていくんで、
うん、
その辺の兼ね合いですね、
うん、
でいかに水持ちを良くするかっていうんですけど、
うん、
はい、その辺のところで
主な、ね、じゃあ目的は雑草を生やさないっていうこと。
はい、その作業効率が上がるんで。
そうですね、
はい、
はい、
あとは深水のお米の方が美味しいって言われますね。
それは何でですか。
根っこまで酸素がそんなに来ないじゃないですか、
はい、
その分なんか根っこが頑張って活動するようではありますけど、
追い込まれて、
はい、下に一生懸命根を張って、
ああ、
はい、そうすると美味しいお米が取れるという話があります。
なるほど。それが一つ目。
はい、一つ目です。
そして他には。
他は陶器淡水という一年中水を抜かない方法ですね。
ああ、
はい、それでそこに微生物をいっぱい住ませて、
ね、
その里山というか自然環境を一気に上げようという、
はい、
で自然環境が上がったところで作ったお米は美味しいに違いないという、
うん、
はい、
なるほど。
そういう農法です。
鳥が結構来そうな感じもしますけどね。
そうですね、なんかお話を伺ったところによると、もともとそのカモとかをある場所に戻そうという、
はい、
でそれを観光化しようという目的があって、
はい、
で一箇所にそこそこのカモがいたんでは誰も驚かない、うわー真っ黒じゃないかってほどカモが来たらそれはすごいから見に行こうって話になるんで、尋常では考えられないほどのカモの数を呼び戻すにはどうしたらいいかって言ったら、すごい自然の循環を良くして餌を豊富にしてあげないとカモは戻ってこないっていうところで、自然を戻すって話ね。餌をまくんではなく、そのポップコーンみんなであげるとかそういう話じゃなくて、自然環境を良くしようっていうのでやっていった副産物がその陶器淡水という農法らしいんですけど、
もともとじゃあ鳥を呼ぼうとしてやったこと。
そうだって言ってましたよ。はい、
がその今のその農法につながって、は
い、そうです。そしたら自然環境良くなってお米も美味しいのが取れるということで、はい、
どっから何が生まれるか分かんないですね。
分かんないですね。ちなみには僕は確認してないんで分かりませんけど、聞いたところによると、 渋谷で売ってる日本で一番高い米はその方法らしいですけどね。
日本で一番高い、
はい、
渋谷で、
はい、
渋谷のあのギャルたちがやってる米じゃない
ですね。じゃなくてそのすごい作り方を、うん、まあ、1票30万円とか言ってましたよ。
とても買えないよ、
ね、60キロ30万円、はい、
誰が買うんでしょうね。
売れるらしいです。
たちが買うのかな。
で、今年はもう完売っていうのを、ね、去年の終わり頃に聞きましたんで、はい、
それもすごいですね。
30万円完売だから頑張ろうって
言ってました。いや、小田原でもそのうちにこういうお米が。
そうですね、30万円はまあともかくとして少しでもまあ、
はい、
価値の上がるもの、
うん、
希少価値というよりはね、珍しいから高いっていうよりは、うん、質がクオリティが高いんで値がつくっていうのがいいですね。
まあそうですね、クオリティでやっぱり見てもらいたいと、ブランドだけで値がつくようなものじゃなくて、
そうですね、あとはそのブランドが変わってるから、なんとかの方が変わってるからとか、そういうことじゃなくて、だそんなに高くなくてもいいですけど、
質が良ければそのうちそれがブランドになっていきますもんね。
そうですね、はい、
じゃあ大谷っていう米ができるかもしれない。
そうですね。でもなんかね、お米に名前をつけてはいけないということのです、でそれつけるというか、なんかね、お米ちゃんと名前をつけて売ること自体もできないらしいですよ、簡単には。
ああ、まあね、
自主流通米とかで名前をつけて売ることもいけないらしいです、
じゃあ無名で売ると、
はい、はい、そうでない場合は農林水産省がなんか検査を受けて承認を得ないとダメらしいです、はい、
いろいろ面倒くさいですね、お米は。
そうだから、まあ、
国の規制があって、
まあ、この放送でいいのかどうか分かりませんけど、まあ、大谷米は無理だけど、うん、大谷さんが作ったお米はグレーゾーンなのかな、よく分かんない。
ああ、お米の名前じゃないから、
はい、でも最後に米ってついたらダメって言われちゃうかもしれない、分かんない。
ああ、
うん、非常にあの、
じゃあご飯にしたらいいんです
か。うん、非常にね難しいところであるんで、
ああ、
はい、
でその陶器、
陶器、淡水ですね。
淡水
は、
はい、農法的には楽なんですか。
農法的には
さっきの深水みたいに手間が減るとか。
相当大変みたいですよ。
相当大変、
はい、
いろんな管理が増える。
まずあの苗を作るのが大変みたいですね。
苗、
はい、
あ、違う苗なんですか。
私あのこれの専門でないんで、また後でいろいろご指摘をまたいただければよろしいかと思いますが、一般的なものは今機械植えじゃないですか、
はい、
機械で植えるときには二葉っつって2つの葉っぱって書くんですけど、二葉で十何センチとかっていうのを用意して、
はいはい、
それを植えていくんですよ、でこれは五葉を作んなきゃいけないらしいんですよ。
5つの葉っぱ、
はい、で五葉はそんな置いとけば大きくなるじゃないかって話はもうごもっともの話なんですけど、五葉を背丈を低く作んなきゃいけないんだって。
なるほど、
うん、その実の詰まったあのウドの大木みたいんじゃなくて、実の詰まった五葉を作る技術がないと、なかなか、難しいようであります。
それはあのトラクターで植えるから機械に合わせるためっていうことじゃなくて、その方が美味しいからっていうことですか。
そこはこれからの課題ですね、まあ、機械使う場合はその機械の中で なおかつ御用でないとダメっていうことなんです、二葉だとまだ幼いから枯れちゃうんですかね、わかんないですけどね、はい、御用苗の作り方を今年習いに行くことにしようかなと思ってます、
まあ、ね、
はい、
まあその冬に貯めといてより自然に近い形にして、
はい、そうですね。あとは田植えも難しいっていうのはなんか伺ってますよ。
難しい、
特に機械で植える場合は、機械ってこう白かきって一回耕して水入れたまま柔らかいところに稲を植えていくんですけど、耕してないんで機械が弾かれちゃう、地面が硬くてバンっつって、植えられないままバンバンバンっていって稲が水の上にピョッピョッピョッって浮いていくということになるみたいですね、はい、
じゃあ基本手植え。
そうですね、割り箸持ってやるみたいですよ。
そんな硬いんですか。
うん、
グイって
割り箸に刺して穴開けてそこに植えていくことになるみたいですよ。
それも大変ですね。
だからこれはみんなでやるには楽しい行事ということで、今年の田植えは、
割り箸手植え、
手植えなるかな。もう陶器じゃん、水入れてないからね、陶器単成制になってないんだけど、
あ、まあそうですね、
春季淡水って普通じゃないかって話になっちゃうんで、
あ、来年の話かな
になるかもしれない。まあちょっと実験的にやっていきたいなとは、
うん、でもそんなに土硬くなって、ね、割り箸で穴開けなくちゃいけないぐらいなのに、それが自然なの、はい
はい、ということみたいですね。
まあ、本当に自然に生えてる稲、
ね、はい、それまたね、
でどう、ど
う、うちでやるかどうか、今日の実験の話でご紹介できるかどうか分かりませんけど、もみ自体を水の上に撒くっていうのもあるんですよ、うん、もみからやろうという、
水に撒くだけで生えてくるんですか。
そうそうそうそう、そこはあの地元の徳農家の方のご専門のところでも、あるようで、
なんかいろいろあります
ね、まあ、基本原理は変わんねえと思うけど、それもやってみようかって言ってました、ね、情報交換しながらだなって、
うん、
だから今年は忙しいからよって言ってました。
そうですね、今言っただけでもう3つ出てますからね。その水に、
そうそうそう
っていうので、他はじゃあ
他はあの SRI という、
うん、なんか横文字かな、
スーパーなんとかって、まあ、R は多分ライスなんですけど、
ね、
はい、
それはどういう方法？
それはバイオテクノロジーのお米ではなくて、
うん、
多収穫のできる栽培方法ということのようです、
うん、これも概要はあんまり分かってない。
これですか、
うん、
なんとなく分かってます。さっき深水がいいって言ってたのに、今度は水をあげない方がいいという
ああ
、はい、
水をあげない、
はい、
じゃあ干からびさせるような感じですか。
もう簡単に言うと、その土用干しといって中干しとかってよく言うんですけども、はいはい、夏に一回稲水抜いて、はい、稲を踏ん張らせる時があるんですけど、あの中干しの途中のような状態、水分が完全になくなったわけではないんだけども、地面にちょっとひびが入ったような状態、
うん、
それで稲に頑張らせるらしいんですよ。
かなり頑張らないと、でも水分取れ
る、ね、そうそうそう、すると根がガーッと張って、ものすごいのができるらしいですよ。
うん、
めちゃめちゃ頑張らせるみたいですね、稲に、
うん、
はい。
それもじゃあ微妙な水加減がいりますよね。
そう、これは水加減が大変みたいですね。
うん、
ですので本当はそれに合った場所でやるのが一番適地適作じゃないですけども、
ね、
いいと思うんですけど、まああの幸いにしても今年借りられそうな田んぼは、穴の開いた田んぼと言われてますので、
うん、
水持ちの非常に悪いところがあるので、
あ、そうですか、
そこをちょうど向いてんじゃないかなって私が思ったので、
うん、
ここでやりましょうってちょっと提案をしてます。
ああ、
はい、
ちょうど棚田になってますからね、みんな、
そうそう
そ
う、
それぞれ一個ずつ、そう、実験ができ
る、栽培方法の実験するには結構いいですね。
いいですよね、
肥料とかだと上の水から下の水に肥料が流れちゃうとかって問題がありますけど、うん、栽培方法なんで、
うん、
共通の水を使ってできるんで、
うんうん、
それはいろいろ楽しいと思います。
上から順番にでも水を落としてるとまた違いますよね。
そう、下に行くほどあったかいですから ね、
ね、
ですんで、まあ、
横から同じように水を入れないと水による違いだって言われてしまいますよね、
は
い、
あ、ですね、対比は不可能ですね、
うん、
うん、まあ、そんな感じっていうとこですね。ローテーションでやってもあんま意味ないですしね、
うん、
前の土が良かったからってなっちゃうと、
ね、
だから完全な対比でするんであれば低いところに一斉に作らないと、試験場みたいなの作ってやらないと無理ですね、
うん、
じゃああくまでもこういうのもありますという、
う
ん、見本市みたいな感じで、
うん、
はい、
で他には
まあ田んぼはそんな感じですね。
田んぼはそんな感じで、
はい、あとは小動物が入るかどうかの
ヤギとかニワトリとか、
はい、これもね結構大変なんですよ。
大変でしょうね、生き物、
はい、まあ、なんかあの噂によると新しい方とか長谷川さんが正月面倒を見ていただけるということで
正月も大阪
帰ってますけど誰かが常に面倒を見ないと、
うんうん、ダメですよね。
そうそうそう、その辺をどうしようかなって、
うん、
ええ、
動物はちょっと難しそうですね。
そういうところがちょっと一番ね、
うん
うん、誰がちゃんと最後まで面倒を見るかという、
ね、
途中で
ヤギとかだったら家持って帰るってもうできないですしね。
そうですね、僕がこの間お会いした人はヤギ車に乗せてましたけどねヤギもいろんな種類が、そんな大きくないやつだったら、
ね、
ええ、ペットのように車に乗せてましたけど、
うん、
はい、
まあそこまでできれば動物も可能でしょうけど。
そうですね、
うん、
それが挑戦ですね、
うん、
実験ですね、はい、うん、あとは前お話ししましたトイレをどうするかというところで、
ね、
電気の問題がまだ解決できておりませんで、
はい、
ちょっと調べると発電機とかって60万円とかしちゃったりするんですよ、
うん、
また多分これ聞いた方がもっと安いのあるよとかおっしゃっていただければ
いやでも
期待しつつ、
隣の川の流れで水車で発電するって言ってたじゃないですか、あれはなくなったんですか。
あ、水車の発電、
ね、
その水車はいいんですけど、その発電機タービンが結構するんですよね、あれね。
今その話、
はい、
60万円っていうのは、
そう、そのタービンのところのやつがね、
うん、
で他にいろんな方法あるんですけど、
ね、
でも別にあの隠れてコソコソやるわけじゃないですけど、
はい、
その川にドンってトーチ乗せちゃうと、
うん、
非常に目障りなのはお分かりになると思うんですけど、
うん、
そうするとある程度ちっちゃいやつで性能がいいってなると、
うん、
やっぱね、結構値段するんですよ、
うん、
まあ、もう自分でね全部作ればできないことはないんでしょうけど、皆さんでやれば、
はい、
大きくなりますよね。前のアイディアじゃないですか、あの車ね、最近いろいろ補助金が出たりで廃車が多いんで、
うん、
その車から発電機を持ってきて回せばいいんじゃないかっていうところもあるんですけど、
ね、
もう絶対装置でかくなりますよね、
はい、
あとは自作した時の問題は、結局機械物だとあのグリースとか使ったりするじゃないですか、
ね、
油とか、
ね、
それが川に流れちゃうとよろしくないっていう話で、
ね、
じゃあ環境に優しいって話になるとかなり高性能になっちゃうんで、
うん、
そうするとなんかコストが、
うん、
結構、厳しいですね。
なるほど、
まして全部自前でやろうと思うと、うん、今ね悩み中な。
まあコストはね、
はい、
必ずついてきますからね。
はい。ですのでその水を使って空気を入れるという話を前コメントでいただいたんで、なんかポンプのようなものを回して空気をどんどん送り込めば、
うん、
目的は電気が欲しいんではなくて、空気が送り込めればいいので、
はい、
そういうのもできんじゃないかって話も。
うん、
ありましたんで、
はい、なるほど、
昔の SL みたいなのも作りますか。
作りますか。
強度は分かんないですけどね。でも水車作って水車のところにこう棒つけてこう SL のあの動輪のようにガッチャンガッチャンやれば、
うん、
あそこにポンプやればこう空気、
なんかうるさそうですけど、近所の人に迷惑かけそうな感じが。
でも空気自体はそんなに必要でもないんで、
うん、
ただね距離がちょっとあるから、
うん、
空気圧落っこっちゃうんじゃないかなと思って、
うん、
速でできればね、
まあね、
いいんですけどね、
はい、
そうでないとちょっと空気圧かな、どうかなと、まあそういってる場合に実験した方が早いのかもしれないですけど、うん、なかなか、
いろんな実験の年になりそうですね。
そうですね。あと最大の実験が加藤大善牧場というのもありますからね。
ああ、なんか広いところを、
はい、
はい、
俺がやると、俺がやると、
まあ、やっていただいて、
あれも2ターンの実験ですね。
うん、でいろんな実験をして、
はい、
最終的に何を目指してるんですか。
は
実験の結果、
まああのふざけてると思う人がいるかもしれませんけど、
うん、
まあ長谷川隆さんを含めた生活改善ですね。
うん、
そこで取れたものを、
ええ、
食べて、
はい
はい、話が横にそれてるように気がしてるかもしれませんけど、
ええ、
肉食最近減りましたでしょ。
減りましたね。
玄米食、玄米食も増えましたでしょ、
はい、
食生活変わってきたじゃないですか、
ね、
うん、向こう食より優しい顔になったでしょ、切れなくなったでしょ。
そうかもしれないね。
はい、だそういうとこですよ、生活改善、
はい、
これ価値観変わることとかなり近いですからね、
うん、
価値観変わって生活を変えるっていうのもありますし、
うん、
生活を変えることによって徐々にね、いっぺんに変えるとびっくりしちゃうから、
ね、
で結果的に価値観が変わるというのもありますんで、
うん、
これができると21世紀ということで、
うん、
20世紀を卒業するための一つの方法ですね、
うん、
はい、
実験が、
そうです。
分かったよな。
だからもう買ってきて食べる、早ければファストフードみたいのは20世紀の一番優れたもんじゃないですか、ある意味、
はい、
サプリメントとかも、
ね、
そういうのに比べたらもう種まいた時から口に入るまでえらい時間も長いですからね、
うん、
でそれを人に売ってしまうお金に換えるのではなくて、
うん、
自分たちで食するわけですから、
はい、
その食べる部分はその種まいたところから食するま で、
うん、
でまあ、今回の話ですとその食べたものをどう返すかという、
うん、
そこまでが実験ですんで、
うん、
この中に自分が組み込まれると多分価値観変わると思います。生活も改善されると思いますよ、
うん、
循環は一歩引いてみるもんじゃなくて、自分が入っていかないと循環にならないじゃないですか、
うん、
だから循環経済だろうが農業だろうとか、そこに自分を組み込んでいかなきゃいけないんで、組み込むにはかなり変身をしないと、あれやだこれやだって言ってたらダメじゃないですか。だから結構受け入れる、ね、気持ちも体制も作んなきゃいけないんで、はい、すると初めて循環なんですよ。これがその実験ですね。
まずだから何でも試してみて、
はい、
中に飛び込んでみると。
そうですね、まあ、特にそういうに循環の話言うと、言って循環とか自然に優しいとかエコじゃなくて、はい、そこに自分が身を置かないと、
うん、そうですね、
ダメなんで、まず身を置くところからということで、
はい、でどの農法が一番身を置きやすいかっていう話ですか。置きやすいとかっていう話じゃなくて、
まあ、農法はその各地でいろんな方がやってみたいなと思った時にちょっと問い合わせていただけるとお答えできたらとか、
ええ、どれか一つにじゃあ今後統一していくっていうことではないですか。
今のところはどれも面白いからどれもやって、
うん、
でまあ、うまくいかなかったものはちょっと改善するか撤退するかの問題ありますけど、
うん、
うまくいけばそのまま
ずっとじゃあ4種類ずつぐらい
並行して やってった方がいいんじゃないですかね。
やって続けると、
はい、あくまでもその投下した資本の回収だったら一番効率のいいやつで全部抑えちゃえばいいでしょうけど、
ね、
やっぱりシンクタンクとしてはね、いろいろやってますよと。だからここは収穫量あまり多くないっていうのは、そのまま多くないままずっとやり続けて、
はい、
うん、
はい、
いいんじゃないかなと思うんですよ。極端に低くなければね、
うん、
もう極端に低かったすら、
うん、
買いますよ、なんか他の方法に、うん、はい、
もう分かりました、
はい、
はい、でもその一つに統一するための実験じゃなくて、ずっとそれをやり続けてどうなるかを見ていくと。
そうですね、はい、
いうことですね、
ですね。で特にまあ収穫だけじゃなくての自然環境も考えて、
はい、
どれだけその生き物が帰ってくるかとか、
はい、
他の生き物もどれだけ住みやすいかというところもやっていくといいんじゃないですかね、
うん、
はい、
さっき東海大の先生の話ちょっと聞きましたけど、
はい、
なんか美味しいお米を見ただけで、
ああ
その場にいるだけで分かるとかって、
はい、片野先生の話、はい、
それはそうですか。農園長も、
まあ、僕大体言ってることと、
うん、
近いように感じません。
そうですね、
私結構あの曖昧なこと言ってますからね。まあそうなものは最初からうまいとか。はい、だと思いますよ。要するにその、まあ、あちらの方は大学の先生でご専門なんで、
うん、
いろんなね研究会とか、
ね、
講演会とか視察とかがあった時に当然質問で上がってくるわけですよね、
うん、
でどういう分析とかどういうのがいいとかいろいろ質問があるみたいですけど、
うん、
まあ、おっしゃられてるのは美しいのが一番と、
うん
うん、田んぼで言えば入った時に自分が清々しい気持ちになるかどうか、
うん、
稲であればこう並んでる稲をね、まあ、そこは試験場なんでいくつか並んでるんですけど、
うん、
どれが一番いい稲かと、
うん、
それが一番美味しいと、
はい、
美しさと味は一致しているという話でした、
うん、
はい、それはもうおっしゃる通りだと思います。はい、
まあデータでいう美味しさと主観的な美味しさとは違うと思いますけどね。
そうですね、
うん、
でも数値を取ってもやっぱり違うんだっていう、
うん、
科学はですねその直感の後付けみたいな形、
まあ証明
証明
ための、そうですね、感じですもんね。
先にその算式ありではなくてね、はい、っていうところです、はい、
自分たちでやったやつって美味しいじゃないですか、
はい、
どう誰に何を言われよう、
はいはいはい、
ね、だからそれで十分だと思うんですけどね。
それ一番大事なことだと思いますよ、
ね、
はい、それはもう変に下駄を履いてるってことじゃなくて、
うん、
やっぱ愛着を持てる、
うん
うん、ってことですし、自分のね、
うん、
農業的に言えば自分の土地に自信が持てるっていうことですから、
うん
うん、あとはそのうめもなうめえじゃなくてちょっと負けたかなと思った時は謙虚な気持ちさえ持ってれば、
どうやれば
そう
もっと美味しくできるかな。
そう、あとはあのよく言われますけど、販売する人はうめもなうめえじゃ誰にも通用しないよと、
うん
うん、農家の人はその辺が下手だってよく言われますけど、
うん
うん、俺の米はうめえんだ、じゃあ誰も買わないって話ありますけどね、
うん、
そのプライドの部分とその謙虚な部分と人に分かるように説明するのと、
うん、
それを使い分けていかないと、
まあ外に出すにはね、自分たちで食べる分、
うちはあのうまいものはうめえんだで、ね、別に嫌なら食べなくても他に食べるものいっぱいありますよって話なんで、
みんながうまいうまいって食べてたらそこに来る人も、あ、うまいなって思いますよね多分。
そうですね、うん、あでも最近余談のようになりますけど農園の評判もすごくいいですよ、
うん、
なんか来た人、初めて来た人がみんな、いろんなとこ回ってる人が多いんですよ、最近。ね、いきなり初めて農園じゃなくて。はいはい、いろいろ見た中で、ここはすごく、すがすがしいとか、うん、気持ちがいいっていうのを言われる人は多いですね。うん、ここはいい場所とか、本当皆さん行っていただけるんで。
うん、いい気がじゃあそこに溜まってるんですね。
そうですね。うん、もう本当春に秋にお祭りもしてますし。
はい、雨に降られる。雨に降られる。
はい。やっぱ気がいいな、その辺かなとは思いますけど。
はい。ではまあ、集まってくださる皆さんと、はい、農園長のお力のおかげ
で。いえいえ、うん、そうです。
はい。
皆さんのおかげでやっております。
はい。はい、じゃあ、今年はいろいろと試しができるということで、
はい。
楽しみにしております。
そう、もう事務所に電話していただいてもいませんよ。
もうずっと向こうに言いっぱなしでしょうね。
はい。もうやること多いんで、
ね、ええ。来年、ん？秋か。今年の秋に。
そうですね。
どういう収穫ができるか。はい。楽しみですね。
そうですね。
はい。
今のところ残念ながら私に今年の、
はい。
天候というのを予測する力は全くございませんで。さっぱりわかりません。うん、今日現在。
わかる人いるんですか？
わかる人はわかるんでしょうね。
そう。
ええ。私もうちょっと経つと暑いか寒いかとか雨少ないか多いかは、なんか。
あ、今日のうちに明日の天気を。
いや、今シーズン、この秋までは、
ああ うん。まあ、そんなに長い間。
今年はどうかなっていうのは、当たる外れるは別ですよ。
まあね。
ええ。でも去年はやっぱり、天候悪いだろうなと思ったら、
あ、そうですか。
悪かったんで。ああ、ただ、そこまで悪いとは思いませんでしたけどね。うん、でも悪いなっていう前提でやってたんですけど、
うん、
はい。
まあ、そういうのもね、積み重ねというか、ずっとやってるから分かるようになってくるもんで。
そうですよ。
はい、
もう、関所偉大ですよ。
はい、私みたいにね、時々行くの何も分かんないですけど。
いやいやいや、たまにでもいいんですよ。
はい。できることはやりたいと思います。
はい。
借り出してください。
はい。はい、およびを、声をかけさせていただきます。
はい。
はい。
ということで、皆さんも
宣伝して、はい、
ぜひ、お越しいただいて、
はい。
いろいろと一緒にやっていきたいなと。
そうですね。
いければな
と。面積的にはね、サッカー場は1個入るでしょ。
かなり広くなりますからね。
ね、綺麗な四角ではないからですけど、はい、面積的にはね、それぐらいあるわけで。
ええ、田植えもね、割り箸使うっていうやり方になるかもしれないですから。
そうです、
まだ。でもそれは来年か。
いやー、まあ、わかんない。
はい。
エイヤでやっちゃうかもしれない。はい、わかんない。はい。
ですね、またぜひ皆さん遊びに来てくださればと。
はい。
いうところで、今日のお話は、ちょっと長くなりましたけども、
はい、
終わりにさせていただきたいと思います。
はい。
農園長ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。では、皆さん、さよなら。
さよなら。